皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年5月7日にミンフィーネットで発表されたある不思議な修練物語から、旧勢力の塩梅を否定する方法を考えるという内容です。それではお聞きください。ある不思議な修練物語から、旧勢力の塩梅を否定する方法を考える。文、中国のダーファー弟子。ダーファーの修練物語について、こんな素晴らしい話があります。中国のある田舎の A さんの話です。彼女は体が不自由で、歩くのに杖が必要でした。学校に行ったこともなく、文字も読めません。モラルの低下した現代社会で、彼女はよくいじめられていました。彼女は偶然にファルンダーファーに出会い、修練を始めてからダーファーの素晴らしさを体験しました。同修たちは彼女に親切に接し、読み方を教えました。A さんは次第に一人でツァンファールンが読めるようになっただけでなく、口吟も暗記できるようになりました。1999年7月、中国共産党がファールンダーファーに対する全国的な弾圧を開始したとき、A さんは同州と共に北京に行き、ダーファーの無実を訴えましたが、逮捕されてしまいました。A さんは警官から残酷な暴行を受けて血だらけになりましたが、その拷問に耐え、信念を捨てませんでした。解放された後、 A さんはファルンゴン迫害に関する資料を掲示したり配布したりして、迫害に対する意識を高め続けました。その後、何度も逮捕されたり拷問を受けたりしましたが、決して引き下がらなかったのです。中国共産党の宣伝に騙されていた村の幹部たちは彼女を恨んでいましたが、彼女はなかなか折れない人だと思っていたようです。 A さんが町で真相を伝えていた時に再び逮捕されました。村の幹部たちは警官に彼女を殴り殺すように指示しました。警官たちは A さんの手首よりも太い大きな棍棒を持って取り囲み殴りました。あっという間に小さな女性の A さんは地面に叩きつけられ、動けなくなってしまいました。瀕死の状態の中で A さんは、今回は耐えれないかもしれない、そして障害者の私がダーファーを手に入れることができたのは本当に幸運なことと考えていたのです。警官は A さんを激しく殴って疲れていました。このままでは死んでしまうと思い、警官はしばらく立ち止まって様子を見ていましたが、この時一人の警官が悪意を持って A さんに言いました。あなたを殴り殺すように上からの命令があったことを知らせますよ。あなたが息を引き取ったら、すぐに火葬場に連れて行くことになっている。これを聞いて、A さんは自分がもうすぐ死ぬのだろうと思いました。しかしその時、学習者である娘や同じ村の多くの学習者がとても善良で親切だったことを思い出しました。突然、私は死ねない。ダーファーはとても素晴らしいものだ。私は真実を明らかにする資料を配布して、もっと多くの人にダーファーの素晴らしさを知ってもらわなければならない。そう思った直後、彼女の体が動き、立ち上がる力があることに気づいたのです。そして立ち上がりました。 A さんが立ち上がったのを見た警官らは さらに気が狂ったように全力で殴りました。太い棍棒も折れてしまいましたが、 A さんは痛みを感じませんでした。殴られれば殴られるほど彼女は気持ちよくなっていました。警官らは怖くなり、怖がって A さんを、この人は死ねない人だと叫びました。結局彼女は釈放され、人々は彼女のことを死ねない人と呼ぶようになりました。この話を思い出すたびに、私はシオンの偉大さとターファーの素晴らしさに感動するのです。また A さんの少年にも深く感銘を受けました。この話に触発されて、私はあることを理解しました。法を正す時期には迫害に抵抗しながら修練するとき、悪の勢力に迫害されているとき、自分は修練者だと思うだけでは十分ではないということです。 A さんは自分を真の修練者と考えており、いくつかの厳しい試練に合格していたのです。旧勢力が彼女の肉親を奪おうとしたとき、彼女が死ぬわけにはいかないという思いを抱くまでは、試練に合格できるとは思っていなかったのです。ターファーはとても素晴らしいものだから、私はこのファーランターファーに関する資料を配布して、もっと多くの人にターファーが素晴らしいものだと知ってもらわなければならないと思ったのです。彼女はすぐに力を得ました。奇跡が起きたのです。なぜでしょうか。ターファー弟子の使命が法を正して主女を救うために死を助けることであるならば、私たちの使命の意味は個人的な修練よりもはるかに大きいのです。個人的な修練で達成するのは人や神であり、死を助け法を正す主女を救うのは無限の主女や神を救うことであるのです。両者の比較ができるようなことではありません。 A さんは非常に多くのことを耐えてきました。しかし、その苦しみは、やはり自分自身を確立し、完成させることを目的とした、個人的な修練に基づくものでした。個人的な修練のための塩梅は、旧勢力が行ってきたことであり、彼らは苦難を経て、悟りを開いた者を鍛える。というプロセスを用いて、歴史上多くの悟りを開いてきました。旧勢力は、ターファー弟子の個人的な修練を最も重視し、ターファー弟子に苦難を経て達成する道を歩ませようとしていました。ですから、法を正す時期に、まだこの原則に基づいて修練していれば、知らず知らずのうちに、旧勢力の安排した道を歩んでいることになり、旧勢力を完全に拒絶することができないのです。A さんが後から、死んではいけない、もっと多くの主女を救わなければならない、と考えたのは、死を助け、法を正す、主女を救う、という考えに基づくものであり、死からの要求に沿ったものです。迫害に抵抗してきた二十数年の間に、どこにでも蔓延している邪悪な旧勢力による数々の迫害に遭遇してきました。私を含め多くの同衆がつまずいています。今、本当に反省しなければならないのは私たちの考え方です。迫害に対して無力感や絶望感を感じ、旧勢力を完全に否定する方法を知らない修練者たちがまだたくさんいます。おそらく個人的な修練という概念が邪魔をしているのかもしれません。あくまでも現時点での私の理解ですので、適当でないところがあれば、慈悲なるご指摘をお願いします。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。